今日は信仰生活の霊的習慣というタイトルで御言葉を分かち合わせていただきたいと思います。少し前にルーティーンという言葉が流行りました。今年はラグビーのワールドカップがありますが、日本代表で活躍した五郎丸選手がキックをする前にあの五郎丸のポーズをしたことでルーティーンという言葉も使われるようになりました。ルーティーンとは決められた一連の動きのことを言います。つまり習慣のようなものです。結果を出している一流選手あるいは成功しているビジネスマンには自分なりのルーティーンがあると言われています。元大リーガーのイチローのルーティーンにはバッターボックスに入ってからバッティングまでの一連の所作がありました。また毎朝カレーを食べるという習慣もありました。陸上のウサイン・ボルトは数々の金メダルを取得していますが、ボルトのポーズもルーティーンの一つだと言われています。私たちキリスト者にも信仰のルーティーンというものがあります。つまり信仰生活の霊的習慣というものが私たちにはあるのです。以前キリスト教のラジオ番組である青年の信仰生活のルーティーンが紹介されていました。その青年の毎日のルーティーンというのは、朝起きてまず聖書の御言葉を読んで一日を始めるというものでした。真面目な信仰者にとってはごく当たり前のようなことです。しかしスマートフォンの普及している若者の間では、目が覚めたら真っ先にスマートフォンを手にしてインターネットやメールやブログをチェックする人が多い中で、それをする前にまず神の御言葉を受け取る御言葉ファースト、いろいろやりたい自分を抑えてどうしても必要なこと、その良い方を選び取って始める一日、そのように生きる生き方というのは大変素晴らしいものです。スポーツの世界と同じように、結果を出しているクリスチャン、つまり良い実を結んでいるクリスチャンは、この信仰生活の霊的習慣、霊的ルーティーンを必ず持っています。信仰生活において良い霊的習慣をしっかり身につけているクリスチャンは、必ず素晴らしい信仰の実を結ぶことができます。今日開かれたルカ10章に登場するベタニアのマリアも、後に素晴らしい信仰の実を結ぶものとなります。十字架を目前としたイエス様の御足に高価な香油を注ぐという素晴らしい献身の姿勢を表しました。でこのマリアにも信仰生活のルーティーンがありました。今日はこのマリアの信仰生活のルーティーン、霊的習慣から学びたいと思います。先ほど読みました聖書箇所は、イエス様が親しく交わりを持っていたベテニア村のマルタとマリアの姉妹の家に招かれた時のエピソードです。姉のマルタはイエス様が来られたというのでおもてなしをするために忙しく準備に追われていましたが、妹のマリアといえば手伝いもせずにただ座ってイエス様の話を聞いているだけだったのです。そんなマリアに手伝うように言ってくれとマルタがイエス様に愚痴をこぼす、そのような話です。でこの二人にもそれぞれ霊的習慣がありました。姉のマルタはいつも給仕をしています。彼女は人をもてなしたりお世話をする賜物があり、いつも旅人や客人を家に招き心からもてなしをしていました。マルタはとても活発な女性で、いつも忙しく立ち振る舞っている、そんな女性です。彼女は使える、奉仕するという霊的習慣を持っていました。マルタはいつも主に仕え隣人に仕えていたのです。一方妹のマリアはどうでしょうか。姉のマルタとは逆で、どちらかというと静かなイメージの女性です。 彼女はいつも座っています。そしていつも主の御言葉に聞き入っていました。マリアは御言葉に聞くという霊的な習慣がありました。イエス様に仕えるマルタとイエス様の御言葉に聞くマリア、この聖書箇所から奉仕と御言葉とどちらが大切かということがよく説教されますが、奉仕も御言葉も信仰生活の上ではどちらも大切な習慣です。もちろん何よりも優先すべきは神の御言葉であって、どうしても必要なものだとイエス様は言われました。しかしその聖書は御言葉を実践しなさいとも教えます。そういう意味では御言葉と奉仕は信仰生活の両輪のようなもので、大切なのは何を優先するかです。しかし今日はそういう話をするのではなくて、いつもとは違った角度からこのマリアとマルタという二人の人物を見て、彼女たちの霊的習慣から教えられたいと思います。この十章に記された二人の性格、いつも忙しく仕えているマルタと静かに御言葉に聞いていたマリアの生き方には、御言葉と奉仕だけではなく意外なところにも彼女たちの習慣を見ることができます。主の足元に座って御言葉に聞き入ったマリアには、主の前にへりくだるという習慣がありました。またいつも忙しくもてなしをしていたマルタには、主の前に立つという習慣を見ることができます。この二人の習慣を見比べるととても興味深いものがあります。ルカの10章39節、彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。マリアはこの時主の足元に座っていました。しかしマルタは、40節、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていったとあります。マルタはこの時忙しそうに立ち振る舞っていました。主の足元に座っていたマリアと、それとは逆に主の前に立っているマルタ、不思議とその習慣というのはそのまま彼女たちの信仰姿勢となって現れていく結果となるのです。つまりその習慣には神様と自分との位置関係が表されています。彼女たちが自分をどこに置き、神様を、主をどこに置いているかが現れていたのです。マリアという女性には座るという習慣がありました。しかもこの時はイエス様の足元に座っていました。イエス様が人々に教えを語る時にマリアもそこにいて、そしてイエス様の足元に彼女は座っていたのです。ユダヤでは先生の足元に座って聞くというのは、その先生の教えを受ける弟子としての姿を表していました。マリアはただ給仕するのが嫌で面倒くさくて座っていたのではありません。自分もイエス様の弟子であるという自覚を持って主の足元に座って熱心に主の御言葉に聞いていたのです。私たちはまず何よりも神が語られる御言葉を優先するこの弟子の姿勢に習いたいと思います。しかしそれ以上に主の足元に座って聞くというのは、自分自身を主の足元に置くという信仰姿勢の表れなのです。マリアは心の王座の中心に、心の中心にイエス様を置き、主を自分が聞き従うべき霊的な主人として認めていました。そのような信仰の表れとして自分自身を主の足元に置き、そして主の御言葉の前にへりくだり、主を見上げて主の言葉にいつも聞く姿勢を彼女は持っていたのです。皆さんの心の王座には誰が座っているでしょうか。主が王座に座り、主の御言葉が心の中心を占めているでしょうか。 一方マルタはどうでしょうか。マルタはいつももてなしのために立ち振る舞っています。マルタの習慣は立っているということでした。家のさまざまな給仕をしなければなりませんから、立って仕えるのは当然です。座っていては人をもてなすことはできません。このように人に仕えることはとても大切なことですが、しかし忙しいという字は心を滅ぼすと書きます。その忙しさがマルタの心から平安を奪っていったのです。まず座って御言葉を聞いたマリアとは逆に、初めから忙しく立ち振る舞っていたマルタの信仰は、いつしか主の前に立って主と自分と対等に置くという、そのような態度になって現れていきました。マルタという女性はいつも喜んで主をお迎えし、いつも喜んで主に仕えていたのです。しかしいざいろいろともてなしのために気が落ち着かなくなると、主の身元に来て主に対して不平不満を言い始める結果となったのです。その時のマルタの態度、イエス様とマルタとの立ち位置を想像してみたいと思います。椅子か何かに腰掛けて話をしていたイエス様のもとに、つかつかとマルタがやってきます。主の足元にはマリアが座って御言葉に聞き入っています。そしておそらくマルタはイエス様の目の前に立ったまま、イエス様に向かって不満を述べ始めたのではないでしょうか。ひょっとしたらイエス様が大事な話をしている最中にそれを遮って話し始めたのかもしれません。マルタは、主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうかと詰め寄ってイエス様を責めます。そして私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいと言って、座っているマリアを上から指さします。マルタはイエス様にお願いをしているかのように見えて、実は主に命令をしているのです。心の中では主と自分が対等の位置に立っています。あるいは自分がイエス様の上に立ち、自分が心の王座の中心に座っている状態です。たとえこの時彼女がマリアのように主の足元に低くなってイエス様に話したとしても、身は低くしていても心の中では主と対等に、あるいはそれ以上になっていたのです。私たちも同じことはないでしょうか。神様に、私がこんなに大変なのにあなたは何とも思わないのですかと祈ったり、あの人はああなのに私だけなんでこうなのですか、嘆いたりしていないでしょうか。神様にお願いしているように見えても、実は神様に命令している、祈りによって自分の主張を通そうとしているということはないでしょうか。そのようなマルタの心ではなく、主の前に低くへり下ったマリアの心に見習いたいと思います。他の聖書箇所にも興味深いことが記されています。今日は後半はヨハネの福音書の11章を開きたいと思います。ヨハネの11章にはマリアとマルタの兄弟ラザロのよみがえりの記事があります。ラザロが死んでしまった時、そこにやってきたイエス様との会話にも二人の信仰姿勢が現れています。開ける方はお開きください。開かないでそのままお聞きになっても構いません。新約聖書の200ページがヨハネの福音書11章です。新約聖書200ページヨハネの福音書11章、開ける方はお開きください。開いている間にこの11章から1節からの内容が、どのようなものだったか簡単に説明したいと思いますけど、この2人の兄弟ラザロが病気で死にかかっている時、2人はイエス様に使いを送って、それを知らせました。しかしイエス様が2人のもとに着いたのは、 ラザロが死んだ後だったのです。遅れてやってきたイエス様と二人の姉妹が会って会話をするのです。で、別々にマルタとマリア一人ずつ別々にイエス様とお会いするのですが、二人ともイエス様と同じ会話をするのです。しかし二人同じ会話をしながら、それぞれの主に対する態度は二人とも別だったのです。今11章を開いていただきましたが、11章の20節をお開きください。201ページになりますね。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。まず最初にイエス様が来られたと聞いて、姉であるマルタがイエス様を迎えました。マリアは家で座っていました。泣いていたのでしょうか。ここでもマリアは座っています。21節、マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マルタは主に向かって言ったとあります。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。彼女はまたもやその心にある不満をイエス様に告げます。主よ、なぜですか、どうしてですかという思いがあったと思います。もう少し早く来てくださればラザロは癒していただき死ぬことがなかったのに、なぜもっと早く来てくださらなかったのですか。そういう悔しい思いでいっぱいだったと思います。今日は取り上げませんが、この後に続く会話ではマルタもマルタなりの信仰を見せています。しかし彼女のその信仰姿勢というのは、マルタはイエスに向かっていったという言葉に表されています。この向かっていったという言葉は、イエス様と向き合った、イエス様に対する親密な交わりがあったことを思わせる言葉でもありますが、それ以上にイエス様にまさに向かっていくような、なんで早く来なかったんですかという勢いがあったのではないかと思わされます。それが次に登場するマリアと比較するとよくわかります。ではマリアはどうでしょうか。彼女は主から呼ばれるまで家で座っていました。28節でマルタが、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行ったとあります。すぐに立ち上がってということは、座っていたということがわかります。で、31節にもあるんですけど、マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちや、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見てとかあります。ここでもマリアは座って呼ばれて立ち上がっていく。28節に戻りますけど、先生が見えていますという言葉に、マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行きます。そして32節を見ますと、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏して行ったとあります。マリアはここでも自分の主の足元に、自分を主の足元に置いたのです。マルタはイエス様に向かっていきましたが、イエス様は、マリアはイエス様を見るとその足元にひれ伏したのです。そして言いました。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアも姉のマルタと同じことを言うのです。マルタもマリアも主にお会いした時に話した言葉は一緒でした。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。二人ともこの思いでいっぱいだったのです。しかしマルタは主の足元にひれ伏すことなく、マリアは主の足元にひれ伏してこのことを言ったのです。同じ主よ、なぜですかという主張であっても、マリアはいつも自分をその主の足元に置くという霊的習慣が身についていたのです。 私たちはどうでしょうか。信仰生活で苦しいこと、思いがけない苦しみにあったとき、主をなぜですかということがあります。しかしその時の主に対する態度はどうでしょうか。心の王座の中心にいるのは誰でしょうか。主をなぜですかとへり下って心の王座に座っているイエス様にひれ伏して聞くのでしょうか。それとも心の王座には自分が座りながら主をなぜですかと言うのでしょうか。イエス様は主に向かっていったマルタと主の足元にひれ伏していったマリアのどちらの主よという言葉を聞いて反応されたのでしょうか。もちろんイエス様は二人の嘆きを聞かれたのだと思いますが、マリアの言葉を聞いた後で主は心を動かされたのです。そしてラザラをよみがえらせてくださったのです。そして最後にヨハネの次ですね、12章を見ますと、あのナルドの香油を主の御足に塗るという出来事があります。杉越の6日前に、十字架の直前に再び2人の家に主が招かれた時、マルタは給仕し、そしてマリアは非常に高価な純粋なナルドの香油を取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭ったということが記されています。この素晴らしい出来事を並行記事としてマタイもマルコも記していますが、このマタイとマルコはマリアが主の頭に香油を注いだ油注ぎのことを記しましたが、ヨハネの方はマリアが主の御足に油を塗ったということを記しているんです。ヨハネが記したマリアの姿とは、主の足元にひれ伏し主の御足に油を注いだ、そのようなマリアの姿だったのです。いつもマリアは自分を低くし主の足元に自分を置き、その御言葉を慕い求めることを常としていました。その結果素晴らしい実を結びました。マルタはいつも主に仕える女性でした。しかしいざとなると主と対等に立ってしまう、そういう弱さがありました。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいと言ったマルタ、主はもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにとイエス様に向かっていったマルタ、しかしマリアは同じことを主の足元にひれ伏して言ったのです。それぞれの霊的習慣の違いがここに表されているのではないでしょうか。主の御言葉の前にへり下って聞いていたマリア、彼女はいつも自分を主の足元に置くという信仰生活の霊的習慣ができていました。そのような彼女の姿勢はそのまま主の十字架に対する感謝と献身へと表されていきました。いつも忙しく立ち振る舞って奉仕をしているマルタにとっては、主の足元に座っていたマリアは何もしていないかのように見えたと思います。しかしそのマリアがナルドの香油を主の御足に塗るという素晴らしい奉仕を捧げたのです。私たちもこのマリアのように十字架の言葉の前にへり下って聞き、十字架の主の足元にいつも自分を置くという霊的習慣を身につけさせていただきましょう。そのような歩みを主は必ずや祝福してくださり、多くの実を結ばせてくださいます。今週の私たちの歩みが主に導かれ祝福されますように、最後にお祈りさせていただきます。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。愛する天の父なる神様、今日はマルタとマリアの姉妹を通して私たちの信仰生活の霊的習慣について考えさせていただきました。私たちはマルタのようについ自分を主と対等に置いてしまう弱さがあることを認めます。どうぞマリアのようにいつも主の御言葉の前にへり下り、心の王座を主に明け渡して、 自分を主の足元に置くという霊的習慣を身につけることができますように、お助けください。どうぞあなたに従うしもべとしてください。今年私たちは福音を生活と言葉で伝えるということを心がけています。私たちの信仰生活が使わされている学校で、職場で、そして家庭で良い証となりますように、そしてマリアのように良い実を結ぶものとしてください。続く聖餐式の上にも感謝の祝福をお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。